ご理解をしました。7時半からです。街道に3名、オンラインに2名ですね、つながって、まあ、5名の祈り会でした。まあ、これあのですね、時間的に、まあ、7時半からでしたが、まあ、皆さんのもっと都合がいい時間があれば、まあ、それにも合わせたいと思います。次回は6月23日火曜日です。予定としては8時の予定です。1時間以上行いますので、どうぞ途中からでも参加してください、ね、少しの時間参加してくださいますようにお願いいたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにローマ人への手紙12章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。小西姉妹が読んだ後、開いている人一緒にお読みいたします。ではローマ人への手紙12章の18節を読んでください。
あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。
はい、では聖書を開いている人お読みいたします。はい、あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。先週はおよそ1ヶ月半ぶりに共に集まって礼拝をしました。その中で私は3つのことを語りました。どうぞ思い返してください。第一、教会とは何でしょうか。教会とは兄弟姉妹皆さんのこと、皆さんが教会、あなたが行くところ、イエス様の名によって集まるところ、そこは教会です。2番目、では教会は何をするところでしょう。イエス様の弟子である兄弟姉妹たち、兄弟姉妹、教会であるあなたがすることは3つです。第一、創造者であり主権者である父なる神様、救い主であられるイエス様を礼拝すること。教会がする第一のことは神を礼拝することです。教会がすることの第二、それはイエス・キリストの十字架による救い、これを福音と言います。福音を述べ伝えること。あなたの家族に、あなたの隣人にイエス・キリストの福音を述べ伝えてください。これが第二番目にすること。そして教会がすることの第三は弟子を作り育てること。皆さんはイエス様を信じ決心してバプテスマを受けた、その時からもうすでにイエス様の弟子です。そして皆さんはイエス様を救い主と信じた人をこれから弟子として育ててください。これが教会のすることの第三です。まあ、このことは繰り返し繰り返し何度も何度も語ってきました。どうぞよく理解してください。そして今 AC アフターコロナの時代、私たちは互いに散らされました。皆さんは散らされたところでこの働き、礼拝を、福音宣教を、そして弟子作りをします。まだイエス様を知らない人をあなたの家庭に招いて、またその人のところへスマートフォンを持って共に礼拝し、イエス様を伝えてください。これが AC アフターコロナの時代、私たちイエスキリストの教会の在り方ですと、先週はそのことを語りました。まあ、覚えてらっしゃるでしょう。今日は先週語ったことの2番目、教会は何をするところか、この3つについてもう少し詳しくお話をいたします。手法を見るとですね、教会がすることは3つ書いております。第一、神を礼拝すること。2番目、十字架による救い、福音を述べ伝えること。3番目、イエス・キリストの弟子を育てること。これが教会のすることのすべてです。そしてこの3つのことに共通することがありますが、皆さんそれは何だと思いますか。礼拝に、伝道に、弟子作りに共通するもの、それは何でしょう。誰か、この3つに共通することは何でしょう。まあ、神を第一にすることもちろんそうですけども、この3つに共通することがあります。何でしょう。はい、それは関係です。 関係です。礼拝というのは神様との関係なんです。伝道というのはこの世の人々との関係なんです。弟子作りはクリスチャン同士の関係なんです。この3つにですね、共通するものは関係です。皆さん、キリスト教信仰というのは関係なのです。キリスト教は宗教というよりも関係です。神との関係、この世の人との関係、同じクリスチャン同士との関係、キリスト教信仰はあくまでも関係だということを深くですね、覚えて刻んで、心に刻んでください。今日は3つのこの関係からお話をします。今読んだところ、ローマ人への手紙12章の18節、私を読み出します。あなた方は自分に関する限り、もう自分に関しては全ての人と平和を保ちなさい、全ての人と平和でありなさいと聖書にこう言っています。良い関係を作るために平和であることは不可欠です。争いながら良い関係を作ることはできませんですね。関係のためにはその人と平和であることです。ですから全ての人と平和を保ちなさいと聖書は語るのです。ではまず3つの関係の中の神様との関係です。皆さんは神様と平和な良い関係にありますか？いつも神様と親しくお話をしていますか？いつ心臓が止まってもあなたは確実に天国に行きますか？あなたとの神様の関係はどうですか？もしあなたが神様との関係、私は大丈夫です、いいですと言うならば、その根拠、それは何故ですか？どうしてあなたはそういうことを言うことができるのですか？はい、ローマ人への手紙5章を開いてください。一節です。ここも聖書朗読者の人が読んだと皆さんと一緒にお読みいたします。では小西さん、ローマ人への手紙5章一節だけ読んでください。
ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。はい、私たちが神様との平和を持つですね、根拠、理由はどこにあるのでしょうか。私たちがこの宇宙をお作りになり、私たちに命を与え、日々生かしてくださるただお一人の神様と平和で良い関係であるのは、ただただ一重にイエス・キリスト様のゆえ、十字架による罪の許し、これを義と言います、を受けているからです。もう一度言います。私たちが神様と平和で良い関係であるのは、ただ一つのこと、イエス様の十字架を信じて罪が許されてですね、これを義とされます。それを受け入れた、受け入れているから、受けているからです。では小西前、5章の12節を読んでください。
そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。
そういうわけで、ちょうど一人の人、これは最初に作られた人、アダムですによってこの世に罪というものが入りました。これは旧約聖書の創世記3章に記されていることです。神様はエデンの園に置かれたアダムに命じて言われました。あなたはそののどの木からでも取って食べてもいいけれどもですね、中央にある善悪の知識の木、物事の良し悪しを決める木からは取って食べていけないよですね。しかしながらですね、これはどういうことかといえば、自分の勝手な良し悪しではなくて、神様を信じて神の言葉に従って生きていきなさい、自分勝手な生き方をすればあなたは神様から離れ滅びの人生を送りますよということ。しかしながら蛇に誘惑された妻エバは、 善悪の知識の木から取って食べ、夫アダムにも与えたのでアダムも食べ、最初の人2人は神様に背いてしまいました。その結果、最初の人から始まりましたから、その後に続く生まれてくる全ての人は神を信じない、神に従わない、でこれを罪というのです。神を信じない、従わないことを罪と言います。罪というのはギリシャ語でハマルティアと言います。でこれは何か、的外れと言います。的を外した生き方、的というのは神様です。神様から外れた生き方をしている、でこれが罪の意味です。人生を送り、その結果全ての人は死と神の裁き、永遠の滅びの運命に陥っています。しかし、そのような絶望的な運命の人間のところへイエス・キリスト様が来てくださいました。はい、次の御言葉、第一テモテ2章です。では小西姉妹、4節から6節まで読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。はい、第一テモテ2章の4から6読んでください。
神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。
聖書を開いている人、この箇所一緒にお読みいたします。4節からです。はい、神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。私は人にイエス様を伝道するとき、この箇所をよく開きます。ここから説明することがよくあります。皆さんもこの箇所を覚えとってください。ここにはっきりですね、なぜ私たちが救われるかということが書いてあるからです。神様は4節、全ての人が救われて真理を知るように望んでおられます。そのために神様は手段を取られました。イエス様は神様と私たちの間に入って、ここに仲介者とあります。初めの人アダム以来、私たち人間の神様に背いて犯した全ての罪を一人負って十字架にかかり、神様の人間に対する怒りと裁きを一人で受けてくださいました。でこれを贖いの代価と言います。故に私たちは信じるだけで罪が許され救われます。もう本当に一方的な神様の愛、イエス・キリストの恵みです。イエス様が私たちの身代わりに罪を負って十字架に死んでくださいました。イエス様ありがとうございます、私はイエス様を信じますと、あなたが信じて口で告白するだけで、あなたの生涯の罪は許され、あなたの魂は救われて天国へ行きます。今日おずる兄弟のお母さん、みさおさんが話聞いておりますが、ご主人のですね、かつみさんはですね、お会いしまして、私がこのことを伝えました。病床でした、ね、そしたらその場でイエス様を受け入れました。その後何度か訪問してお祈りしました。そして救われて、その魂は今天国にあります。信じるだけで救われます。第一の平和、兄弟姉妹、あなたは神様と平和な関係にありますか。どうぞ神様を天のお父様とですね、毎日毎日親しく呼び求め、神様と親しくない神様の懐に飛び込んで、もう神様の愛を十分に受けてください。これ以上の素晴らしい人生はないのです。はい、では2番目の平和に移ります。それはあなたの隣人、あなたが顔を毎日合わせている人との平和です。一箇所聖書を開きます。マタイの福音書5章を開いてください。 9節です。では小西前マタイ5章9節を読んでください。
平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから
です。はい、それでは聖書を開いている人一緒にお読みいたします。9節です。はい、平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。平和を願う人はたくさんいます。誰もが平和を願います。しかし平和を作る人は少ないのです。イエス・キリストの弟子である兄弟姉妹たち、皆さんは平和を作る人になってください。ではどうしたら平和を作る人になることができるでしょう。平和を作るために3つの原則があります。第一、相手の人を許すことです。許さなければ平和は来ません。裁いてては平和は来ません。2つ目、相手の人を受け入れることです。拒絶しないこと。3つ目、相手の人を愛することです。相手の人を愛することです。これが平和を作る3原則。もう一度言います。相手の人を許すこと、受け入れること、愛することです。三浦綾子さんのお証しにこういうものがあります。こういうのがありました。この土の器をもという本の中、三浦綾子さんが夫光代さんの背広をクリーニングに出しました。1週間で持ってくると言ったのに半月経ってもクリーニング屋は回ってこない。クリーニングに出した背広は生地もよく色合いも実に品のいい背広である。光代さんは物を大切に使う人。綾子さんは不安になって電話をかけると主人が出て、なんと背広が盗まれたという、店員が持って行ったということ。相手の主人は申し訳ありませんとただ謝るばかり。夕方帰ってきた夫光代さんにそのことを告げると、光代さんは落胆することも怒ることもなくこう言いました。綾子、黙って許してやることだよ。弁償してもらおうと考えていた綾子さんに光代さんは言いました。聖書には許しなさいと書いてある。綾子、許すということは相手が過失を犯した時でないとできないことなんだよ。何の過ちも犯さないのに許すことはできないだろう。だから許してやりなさい。弁償せよなどと決して言ってはいけないよ。一番お気に入りの背広を盗まれて一言も相手を責めようとしない光代さん、神様は何ともありがたい男性を夫に与えてくださったことだろう。すべてを許し合うのが結婚生活になければならないと深く教えられた。兄弟姉妹、もし誰かがあなたに対して申し訳ないとですね、そのことをしたとき、それはあなたはチャンスです。どんなチャンスでしょう。友達を作るチャンスです。すぐにですね、怒ったりカッとなったり怒ったりしないことです。マタイの福音書5章の、はい、ではこれ週報に書いていないんですが、小西前マタイの5章のですね、38から42まで読んでいただけますか。
マタイの5章のどこに
38から42、
はい、38から42、
はい、
目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを骨粗して下着を取ろうとするものには上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。求めるものには与え、 借りようとする者には断らないようにしなさい。
あなたに1マイル行けという人には一緒に2マイル行ってあげなさいと書いてある。伝道というのは巨大姉妹、福音宣教は人の魂をイエス・キリストのもとに勝ち取ることです。皆さんがイエス様に伝道をするときに、あなたは本当にイエス様の愛を体験します。イエス様がどんなに私たちを愛し許してくださったかが分かるのです。伝道するとそれが分かります。相手の人が一方的に悪く、あなたに何の落ち度もないとき、相手を責めて許さないならば、あなたはその人を永遠に勝ち取ることはできません。相手を責めて許さないならば、あなたはその人をイエス様のもとに勝ち取ることはできません。しかし相手の人を許すならば、あなたは一人の友達を持つことができます。その人を受け入れて愛するならば、あなたは神の国の家族を持つことになります。イエス様も私たちを許し受け入れ愛してくださいました。イエス様の福音を伝えるためには、あなたはですね、どうしても良い関係を作らなければならないのです。そのためには相手を許し受け入れですね、愛し続けることです。一人の魂が悔い改めてイエス様を信じ救われることがどんなに素晴らしい価値のあることか、天国では大きな喜びがあると聖書に書いてあります。それはあなたの許しから始まるのです。裁いていてはあなたはその人をですね、イエス様に勝ち取ることはできません。それほど許しはですね、価値のある大切なことなんです。伝道するときにそのことが分かります。はい、3番目の平和です。それはあなたの天国の家族、神の家族、兄弟姉妹との平和です。はい、新約聖書コロサイ人への手紙3章を開いてください。12節から15節です。では小西姉妹読んでください。
それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。
はい、はい、そこまでです。いいです。少し長いですが、13節から15節まで皆さんと一緒にお読みします。13からです。はい、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。皆さんが今読みましたこの13から15、3節の中にね、忍び合う、許し合う、愛し合う、キリストの平和が心を支配する、そして感謝の心を持つ人になるという弟子としての基本的な心の姿勢、心の持ち方が記されています。ジェリー・クックという先生が書か かれた愛、許し、受け入れという本の中にこのようなお証しがあります。短いところをお読みします。私の教会の一人の女性がある時私につまずきました。まあ、つまずくと分かりますよ ね、うん、意味は彼女が入院している時に私がお見舞いをしなかったからです。その女性は7日間入院していたのですが、いろんな人たちに誰も私を見舞ってくれないと漏らしていました。そこでよくよく調べてみると、教会から1日に平均4人、1週間で28人もの人が彼女を見舞っていたことが分かりました。退院後、私はその女性の家に見舞いに行きました。体の具合はいかがと尋ねました、とっても元気ですよ今は。入院していたと伺ったのですが、はい、でもちょっと遅すぎましたわね。え、何が遅かったんですか。私は7日間も病院にいたんですよ。でも誰も訪ねてきてくれませんでした。私は教会から毎日誰かが見舞いに来ていたはずだと言いました。その通りです。でも先生は来てくださらなかったわ。確かに私は見舞いには行きませんでした。けれども見舞いに来てくれた他の人たちはイエス様の力によって励ますことができましたし、病室の扉を開けて入ってきた全ての人はイエスがその場所を訪問してくださっていることの表れであったのです。私というたった一人の人物にこだわって主から使わされたそれらの全ての人たちを見失うことができるものでしょうか。私はその女性に、どうか兄弟姉妹のうちにイエスを見てください、牧師がそこにいるかどうかではなくと諭しました。最初はそんなふうに考えてみたこともありませんでしたと言っていたその方もよく分かってくれました。そしてもうつまずくことをやめましたと。兄弟姉妹、必ず牧師が行かなければなりませんかですね、はい、先生が来てくださったとかですね、そんなことは言わないでくださいね、はい、あなたがですねイエス様の使者なのです。皆さんが教会です。皆さんがイエス様の代わりをするのです。この教会では毎月メンタリングをして行っています。私は毎月少なくとも20人以上の兄弟たちや他の牧師先生とメンタリングをします。メンタリングをする目的は、まあ、たった一つです。それはイエス様の弟子を作るということ、そして弟子になるということです。メンタリングをする目的は一つ、イエス様の弟子を作る、また弟子となるということです。教会の働きの3番目はですね、イエス様の弟子を作り育てることですから、皆さんに言い続けていることですが、あなたは自分のメンターを持ち、メンタリングを受けてください。と同時にあなたも誰かのメンターとなり弟子を育ててください。そのためにはどうしても必要なこと、それはお互いの信頼関係なんです。メンタリングというのは信頼関係がないとできないのです。お互い信頼関係がなければメンタリングはできませんし、弟子作りはできません。なぜなら弟子作りとは教会の働きを皆さんがすること、もう少し言えば牧師の代わりをすることだからです。ですから、ね、どうしても信頼関係が必要です。クレシマン、よく理解してください。私は先週のですね、礼拝の最後にこう言いました。緊急事態宣言が解除されですね、まあ、皆さんが礼拝堂に集まってきましたが、これからは毎週教会に集まる必要はありませんと言いましたですね。もちろん来たいときはいつでも来ても構いません。それは来て教会に来なくてもいいというのはですね、家で楽な方を取りなさいということではありません。あなたの家で教会を始めなさいということです。もう何度も話しました、ね、強調しました。まずですね、じゃあ教会は何をするのでしょうか。3つですね。オンラインで共に礼拝しましょう。あなたの周りの人にイエス様を伝えですね、家に誘ってください。そして導かれた人をイエス様の弟子として育ててください。初代教会には今のような街道はありませんでした。
家が礼拝の交わりの伝道の教えの中心でした。で、この家をオイコスと言います。家とかですね、宮とか神殿とか訳されている、今でつまり家の教会です。どうぞ皆さん、家の教会をスタートしてくださいということです。すぐにというのではありません。それがビジョンです。そのためにあなたは備えてくださいということです。まだ準備ができてない人はこの教会にどうぞ来てください。そして一緒に学び、またね、備えていきましょう。で、準備ができている人からですね、それぞれ自分の家でですね、教会をスタートしてください。教会が何をするかというのは繰り返し語っているところです。皆さんの持っているスマートフォンやパソコンを友人や家族やですね、子どもたちのところに持っていき、礼拝し伝道することもできます。7つの本質の第5は伝道と増殖、教会が新しい教会を生む、これが AC 時代の教会の在り方です。スマートフォンを持って出ていきましょうと、そのように語ったのです。なぜ私がこのようなことを言えるのでしょうか。大体ですね、教会に来なくてもいいという牧師はあまりいないです。あまりいません。みんな来い来いと言うわけです。でも私はもう出ていきなさいと言います。で、なぜこんなことを私が言えるか。2013年から九州コーチングが始まり、2017年からこの教会でセミナーが始まりですね、もう私はですね、弟子作りに関して7つの本質にも繰り返し繰り返し語り、メンタリングをしてきたから、つまり皆さんを信頼しているからです。信頼しているから出ていきなさいと言えるんです。ですね、安心して皆さんを使わすことができるわけです。そこにはですね、信頼関係があるからです。皆さんを送り出します。皆さんはイエス様の働きをですね、もっとですね、自分の家を中心に自分の周りの人に対してしていくことになるわけです。それは私たちみんな教会が全部でその働きをサポートします。そして教会でイエス様の福音を広げていきましょう、弟子作りをしていきましょうというのがこの教会のビジョンだということです。それもよく分かっていただきたいですね。これがまた AC アフターコロナのですね、時代の教会の在り方だと思うからです。これが AC 時代のですね、これからのこの教会のビジョンです。このどうぞこのビジョンを理解してですね、共有してください。そしてですね、さらに神の御国の拡大のために、主の栄光のためにですね、皆さんと共に歩んでいきましょう。これが私の今日のメッセージ。そのために皆さんは良い関係を作ってください。第一に神様との関係です。2番目に世の人との関係です。許し、受け入れ、愛することです。そしてあなたのクリスチャン同士、メンターとの関係です。信頼関係の中で教会が進んでいくこと、このことをお話しして、今日私のメッセージを終わります。どうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日は3つの関係について語りました。皆さん、神様との関係は良好ですか。イエス様が中に入ってくださるのです。イエス様が中に入ってくださらない神様との関係はありません。私たちはみんな罪を持っていますから、どうしてもイエス様に取り除いてもらわなければなりません。イエス様によって神様との関係が良くなりました。どうぞ神様にもっともっと近づいてください。近づく方法は聖霊様が助けてくださいます。2つ目、この世との関係はどうですかですね。それは人を許すことです。ですね、裁いていてはあなたは魂を勝ち取ることはできません。友達になることもできません。許すことです。受け入れ、その人を愛することです。そうすればあなたは神の国の家族を持つことになります。で、3つ目はですね、同じ弟子同士、クリスチャン同士の関係です。私たちはメンタリングによって深くですね、つながっています。ですから私は皆さんを信頼して安心して送り出すことができるのです。それをにして神の国を拡大していきましょう。これが今日のメッセージ。 今日のメッセージを覚えて、じゃあ1分間自分の口でお祈りいたします。じゃあでは皆さんめいめい祈ってください。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。あなた方は自分に関する限り全ての人と